以前ある本で読んだ話ですけども、アメリカのですね、ある少年がね、あるだけ重い病気になって、とうとう意識を失ってしまいました。さらに心臓までも止まってしまったんですね。お医者さんは一生懸命ですね、その子供が蘇生するために胸を押したりですね、いろんなことをやりました。するとね、諦めなかったのがよかったんですね。5時間後ですよ、止まってしまった心臓が動き始めて、そしてしばらくしたらその少年が意識を戻したんですね。ところがね、その少年は意識が戻ってからおかしなことを言い始めたんですね。僕、気がついたらものすごい明るい光を受けていたと言うんですね。けれどもちっとも眩しくなく、その光を見ると言葉では言えないほど嬉しい気持ちになった。そしてその光がだんだんだんだん僕の方に近づいてきて、その時この光はイエス様だということが分かったんだ。そして死んだおじいちゃんにも会ったよ、ニコニコしてよく来たねと言ってくれたよ。聞いたお母さんが、え、お前死んだおじいちゃんに会ったというのかい。聞きますとですね、そのおじいさんという人はこの坊やが生まれるね、何年も前に亡くなった人で、この少年が知ってるわけがないんですよ。どういう姿をしていたと聞くと、こうこうこうだったよ、それは生前、そのおじいさん生前そのままの姿であったというんですね。そのおじいさんはとっても静かな優しい人で、誰よりもイエス様を信じていた人でした。で、さらにこの少年は続けてですね、そこで見た情景をね、その見たまま語ったんですね。なんと聖書に書いてあるその情景そのままだった、そのものだったというんですね。もちろん少年は教会学校に行ってイエス様を信じていました。けどもあまり聖書は詳しく知らなかった。聖書をあまり知らないはずの少年が聖書に書いてあるそのものの様子を詳しく報告したというんですね。ですからそれでその周りの人々はもう地域は騒ぎになったそうですね。私はこの少年の証を読んでですね、改めてイエス様が私たちのために天国を備えてくださっているということをですね、改めて確信が詰められました。さて今日このイエス様が私たちに、狭い門より入りなさい、天の御国を目指しなさいとおっしゃって私たちを励ましてくださっています。皆さん、天国に入るには狭い門から入る必要があるんですね。なぜ狭い門からなんでしょう。そしてその狭い門というのはどういう点でですね、その狭い門なんでしょうか。三つの点からお話しさせていただきたいと思うんですけども、まず一つはですね、私たちがなかなか気づかない、見つけにくいという点で狭いもんだというんですね。普通ね、狭き門といえばですね、有名大学とかね、一流企業にね、多くの人々が、ね、受験してですね、合格率が低い、そういうのをまあ狭き門と言いますね。でもイエス様がここでおっしゃった狭い門は全く逆なんですね。世間が誰も気がつかない、見つけにくいという点で狭き門であると。普通大きな家だったらですね、立派な門がボーンとありますね。ところがそれと同じ後ろ側に回ったら、こう軌道、裏軌道といいますか、勝手口がありますね。そこで業者さんなんかバッと出入りするんですけどですね、そういうふうに勝手口のような目立たない門だというんですね。そしてそんな門から入ってもこの世では何も報われないだろうと思われる、人生成功しないと思われる、そういうもんだとイエス様おっしゃるんですね。来週の日曜日、参議院選挙がありますね。で、現在その政治家が言ってることはですね、頑張って努力した者がちゃんと報われる世界を作ろうということですね。もちろんそれ自体はとてもいいことだと思われるかもわかりませんね。でもその報いというのは結局この世での収入が増えるとか地位が上がるとか、そういうものでしかありません。もちろんそれもある面、私たちが生活をしていく上で必要でしょう。でもどんなにお金を貯めても、どんなに地位が上っても、死ねばそれで終わりです。 永遠にそれを持ち続けることはできません。でもほとんどの人がね、世の中ほとんどの人がそういう虚しいものを目当てにして生きているんですね。永遠という世界があるんだということがどうしてもわからない。皆さん、そういう中でね、私たちがそういうものに気づかさせていただいた、見つけにくいものを見つけさせていただいたということはとても大きな感謝ではないでしょうか。しかし、この永遠を認めないこのように生きながら信仰を持ち続けるためには、やはり力を尽くすことが必要であるとおっしゃるんですね。努めなさいと。イエス様はこの十二使徒行の24節で、狭い門から入れるように努めなさいとおっしゃってますね。天国に入ろうと思えばやはり努力をする必要があるんですね。もちろんイエス様は一方的に私たちを救ってくださっています。だからイエス様に認められるために努力する必要は一切ありません。でもそのイエス様のもとにずっととどまり続けるためには努力する必要があるというんですね。で、この努めると訳された言葉はですね、言語では戦うという意味です。戦う。ですから力を尽くして、まあ、狭い門から入れるように戦いなさいと、まあ、言語から言えばそういうことですね。自分の不疑いや不信仰の思い、誘惑、まあ、いろんな自分を攻撃してくる罵りとか悪口とか信仰を持ったゆえのね、そういうものに対するものに対してどう自分が内心戦っていくか、そのことが必要であるというんですね。でないとイエス様はずっと両手を広げて待っていらっしゃるのに、自分の方からですね、Uターンをしてですね、去って知ってしまうということになりかねないからです。だからこそ力を尽くして狭い門から入らせる、まあ、自分のことで恐縮ですけども、私は今から41年以上前ですね、クリスチャンになりたての頃、私はある会社に勤めておりました。ある時その会社にですね、その上司にね、私は何々さん、私は今3月で今会社辞めますと、聖書学院に入ってこの牧師になるためですと言いました。するとね、なんとその上司がね、わざわざ私の生まれたね、実家の王子という、まあ、本当にこの超田舎のですね、家にそこまで来てですね、そして言うんですね、おっしゃった、上田君、いいか、君がどんな宗教を信じようが、それは君の自由だ、私は何も言わない。しかし実際のところ、牧師生になって食っていけるのか、このまま会社で仕事を続けて日曜日に教会に行くというだけではダメなのかと言われました。私のことを心から心配してくださってね、そのことについては心から私も感謝しました。しかし私はその方にこう言いました。何々さん、私のことを本当に心配してくださってありがとうございますと。でもこのままの生活では仕事も信仰も中途半端で終わってしまうような気がするんです。一度信仰の道に入ったら徹底的に自分なりに深めていきたいんです。それに神様の御心ならば必ず神様は私を養ってくださいます。そうはっきり答えた記憶があります。皆さん誤解しないでくださいね。皆さんみんな仕事辞めて僕してないと言ってるわけではありませんね。仕事をしながら信仰生活を続けること、とても大切です。でも私の場合は仕事を辞めてもっと深く聖書を学ぶことが御心であったから、そういう思いが与えられたということですね。そのように主の御心であれば、たとえ仕事を辞めてでも主を信じて狭い門から入っていく、献身していく、あるいは献身しないまでも主のために主を大事として教会生活を送っていく、これが狭い門から努力して狭い門から入っていくということですね。そのことをまず覚えたいですね。そして二つ目に覚えたいことは、時間に 制限があるという点で狭いもんであるというんですね。時間に制限があるという点で狭いもんである。これどういう意味でしょうか。イエス様はですね、25節でこうおっしゃってますね。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってから、あなた方が外に立って戸を叩き始め、ご主人様開けてくださいと言っても、主人はお前たちがどこのものか私は知らないと答えるでしょう。26節。するとあなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはあなたの面前で食べたり飲んだりいたしました。またあなたは私たちの大通りでお教えくださいました。このように家の主人が戸を閉めてしまったからでは入ることができないんだとおっしゃっているんですね。皆さん、そして26節に先ほど読みましたように、入れてもらえなかった人の言い分が書いてありますね。私たちはあなたとご一緒に食べたり飲んだりしました。大通りで教えていただきました。これがこの入れてもらえなかった人々の言い分ですね。イエス様、私は以前あなたと良い交わり蓋をしたではないですか。家に招待してあげて、おいしいご馳走やワイン、高級なワインを振り回したではないですか。お忘れですか。またあなたが大通りで立って教えておられた時、何よりも私たちは積極的に駆けつけて集まりに集まっていったではないですか。この人たちの一番大きな問題はどこにあったんでしょうか。それは一緒にご飯を食べた仲なんだから救ってくれて当然ではないかという、この世の人間関係のコネとかですね、そういうことで神様の世界を図ろうとしたことですね。だからたとえ時間に間に合わなかったとしても、なんかね、入れてもらえるんじゃないかという甘えがあった、ね。まあ、普通の人間関係ならば多少そういう融通が効くかもわかりません。しかしこと神様の世界においてはそういうことは一切通用しません。イエス様がこの世に再びおいでになって、最後の審判が始まる時になって、イエス様、私は昔教会にちょっと行っていたものです、献金も少しはしました、覚えておられるでしょうか、どうか天国に入れてくださいと言ってもですね、イエス様はお前たち、私はお前たちがどこのものかわからない、一切知らない、私から離れていきなさい。天国に入れた人も入れなかった人もどちらも教会に来ていたんですね。なぜ片方は入れて片方は入れなかったんでしょうか。それは入れなかった人々はイエス様がですね、悔い改めてイエスキリストを信じなさいと何度も何度も呼びかけられたのに、いやー今私は今都合があります、イエス様の教えは分かります、でもクリスチャンになると仕事や生活に支障が出てくるので今は信じないでおきますと言って、常に自分の都合や、生活を優先していつまでも神様の招きを引き伸ばし続けていたからですね。このような人々は入れないとおっしゃるんです。それに引っかえ入れた人は、神様からイエス様を信じなさいと言われた時に、分かりました、イエス様を信じますと素直に答えて信仰に入った人ですね。それだけの違いです。私たちはいかがでしょうか。26節でね、この入れなかった人々は、私たちはあなたの面前で食べたり飲んだりしましたと言いました。しかし神様はお前たちがどこのものか私は知らないとおっしゃいました。どこのものか知らない。イエス様、神様が見られるのは国籍とかどこに住んでいるかとかどういう立場であるかとか全く関係ないですね。ただイエス様を信じた人だけがイエス様に覚えられ、イエス様を信じなかった人はイエス様からは覚えられない、この点だけです。そこに違いがあるわけですね。もう一度そのことを覚えたい、そういう意味で本当に悔い改めて信じる ということが言われている、求められている、そこが狭い門であるというんですね。そして三つ目に、狭い門はですね、謙遜にならなければならないという点で狭い門であるというんですね。このルカの福音書では分かりにくいですけども、同じ狭い門、狭い門から入りなさいというのがマタイ福音書に書いてありますね。でこのマタイ福音書は有名な三条の説教がありますね。三条の説教、マタイの5章から始まって7章で終わりますね。そして7章の終わりの締めくくりとして狭い門から入りなさいと言われているんですね。では皆さん、このマタイ5章の書き出しの御言葉は何でしょうか。これ聖書を読んでいる人はパッとわかるんですね。とっても有名な言葉ですね。マタイ5章3節、心の貧しいものは幸いである、天の御国はその人のものだからです、という有名な御言葉ですね。つまり自分のことを本当に心の貧しい弱いものであると認めてイエス様に救いを求める謙遜なへりくだった心でこそ狭い門から入れるものであるということですね。以前お話ししたことがあるかも分かりませんが、昔私が進学校出てね、ある教会で、働いていた駆け出しの頃ですね、使わされたその教会の周りの人々にですね、一軒一軒回ってですね、トラクトをね、訪問してトラクトをですね、配っていたんですね。で、行っていたらですね、おじいさんが庭でね、この草いじりをしてたんですね。おじいさんが言いましたけどね、標識見てですね、何々さん、声かけた。そうです、おじいさんがやってきたんですね。そして私最近この近くの教会に来た上田というものです、よろしくお願いしますと言いながらですね、市場のトラックと渡したんですね。それを見たおじいさん、私のを見てですね、キリスト教か、わしはまだキリスト教の世話にならないいかんほど落ちぶれでない、落ちぶれではおらんと言って剣もほろろの対応でした。私は訪問が終わって教会に帰ってからね、おじいさんが言ったその一言、キリストの世話にならなければならないほど落ちぶれてはおらんという、その言葉を深く思い巡らしました。自分は落ちぶれてはいない、教会の世話にならなくてもキリストに救ってもらわなくてもやっていける、その言葉を思い巡らしていた時に、ふと私は、私自身も昔若い頃は同じような傲慢な思いを持っていたんだということを思い出されたんですね。そして思わされました。もし私がイエス様をずっと知っていなかったら、知らなかったら、この私は一体どんな人生を生きたんだろうかと、社会の中で競争競争に疲れ果てて、人を裁いて不平不満をぶちまけ、悪口を言い、飲み屋に行って入り浸って体を壊してですね、絶望的な人生を送ってしまっていたんではないか。しかしイエス様は背を向け続けていたこんな私の対して一言の文句も言わずに、黙って十字架にかかって死んでくださった。そして全てを許してくださった。その大きな愛に触れて今があるんですね。本当に良かったなと思います。心底イエス様に出会って、そしてイエス様を信じてこの道を歩んで本当に良かったと今つくづくと思わされます。皆さん、そのように自分自身がイエス様の十字架によらなければ救われないことをはっきり認めて受け入れることが最大の謙遜であるわけですね。戦国時代に茶道を完成させた千の利休という有名な人がいますね。利休の奥さんはおりぎさんということですね。おりぎさん、実は彼女はクリスチャンであります。で、その 折木さんがある日教会に行ってね、今日と同じですね、天狭い門から入りなさいというメッセージを聞いたんです。そしてそれを利休さんに話しました。天国に入るためには全ての持ち物を捨ててからでないと入れません。身分という持ち物、財産という持ち物、学問という持ち物、全てそうですと利休に話したんです。ちょうどその頃ね、利休さんは新しい茶室をどう作るかいろいろ頭を悩ませていたんですね。どんな茶室を作ったらいいだろうか。でそういう時に折木さんからそのね、あの謙遜の話を聞いたもんですから、この狭い門から入るという話を聞いて、よしこういう茶室を作ろうと考えた。そして利休さんはですね、おごり高ぶる者は茶室には入れないという佐藤のもともとの精神を表すために、頭を低くして膝をにじり寄せなければ入れない狭いね、踊り口といいますかね、そういう踊り口を考案したと言われているんですね。そのように皆さん、神様の恵みは低いところに流れていきます。高慢なところには、高いところには流れていかないんです。身分、能力、業績、学歴、何も関係ありません。ただ私はイエス様の十字架によって許されている罪人ですと、そのことだけを感謝して御言葉に従っていくのみです。それは決して辛い修行の道ではありません。むしろ心の貧しい者は幸いだ、天の御国はその人のものであるという祝福の道なんですね。へりくだって誰でも入ることのできるイエス様というも狭い門に入るんです。そしてそこから入ったものをイエス様は大きくし豊かに祝福して命の道へと導いてくださるんですね。誰からも見出されないような小さなもの、悔い改めという、悔い改めなければ入れないというこの小さいもの、謙遜という狭き門をくぐって今週も命の道を歩ませていただこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこの有名な狭き門から入れというこのメッセージから、この御言葉からメッセージをいただきました。世間が誰も見向きもしないという点でイエス様の門は狭い門です。あんな門に入ったら自分を失うだけだと多くの人々は思います。しかしそうではない。そこに誠の命の道がある。またその門はいつまでも先延ばしされる門ではなく、やがて閉じられる時がある。そして今ここに御言葉が語られている今ここで悔い改めてイエス様を信じなければ入れないもんであるということ。そしてまた同時に、傲慢なものは入れない、自らを低くするものに挙げられるもんであるということ、そのことを今日教えていただき心から感謝します。私たちも主の道を歩みながらも時として傲慢になったり人を裁いたり、またこの世の大きな門をから歩もうとしている時があるかも分かりません。どうぞ主よ、もう一度そういう思いがあれば立たせてくださり、このイエス・キリストという狭い門から入ることができますように導いてください。いや、そしてその道を歩んでいくことができますように導いてください。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に豊かな祝福がありますように、主イエス・キリストの御名によって心からお祈りいたします。アーメン。